おはようございます。先週は尼崎福音教会の1週間遅れのイースター礼拝に使わされておりまして、午後には午前礼拝も持たれたことがありました。2024年度の与えられている御言葉を心に刻みつつ、今朝、ご一緒したいと願わされています。私たちの教会は御言葉に立つ、神の御言葉を何よりも大切にする群れであります。そして主の慰めに満ちた教会という標語が続いて与えられています。その主の慰めがあればこその今年度与えられている2つの御言葉がございますので、まずそれをですね、ご視聴しましょう。でお写していただきましょう。今日のメッセージは、新しいことを聖霊によってということで、まずイザヤ43章19節ですね。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。そしてもう一つ、先ほどのお祈りの中でも祈っていただきました、使徒の働き1章の8節ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。おそらくですね、多くの方々が幾度も幾度も噛み締めてこられた、ある意味で有名な御言葉だと思いますけれども、これらを私たちに主がお与えくださっていると、そのように信じて受け止めていきたいと願わされております。で、時々申しますけども、聖書の御言葉はある一句、あるいは一節だけをですね取り上げて、受け止めても、もちろん豊かな恵みがあるんですけれども、前後関係ですね、文脈の中でその御言葉がどのように語られているかということを見ていく中でこそ、真意をですね受け止めることができるというのが原則ですよね。そういう意味で少し前後も触れながらですね見ていきたいと思っています。3つのポイントでご一緒したいと思いますが、1つ目のポイントです。それは、昔よりはるかに素晴らしいことということですね。主が私たちにも昔よりもはるかに素晴らしいことをなすと約束してくださっている。で、18節ですね。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるなって主はおっしゃいます。で、イスラエルの民に直接的には言われているわけですけども、イスラエルの民が先のことを昔のことをと言われると、もう必ずピンとくることがあるわけです。皆さんもピンと来ておられるでしょうか。このすぐ前のですね、16節からにですね、こんな言葉がありますね。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け。あのことだね。映画でも劇的な場面としてですね、描かれてましたですね。戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せると。せっかくエジプトから脱出させていただいたのに、目の前に航海があり、さあ一休みと思ったら、後ろからですね、ダーッとパロの軍勢たち、ものすごい数のですね、戦士たちが襲いかかってくる。前は海。絶対絶命です。その時に、主は強い東風を一晩中吹かせて、そしてあの海をですね、真っ二つに分けて、その川たちを通らせてくださった。まあ、本当に奇跡ですよね。で、その後、このエジプトの軍隊が追いかけてきた時に、水が元に戻って、その軍人たちのほとんどはですね、死滅してしまったという、あの出来事。エジプトから無事に脱出させてくださったという、そのことは私たちに当てはめて言うならば、もうエジプトの奴隷状態のような罪の奴隷の中で、どうすることもできなかった、自由を奪われていた、罪を犯すしかなかった、そういうところから 主が救い出してくださったという出来事を象徴するわけですよね。で、けども、その先の出来事、昔のことをもう思い出すなと。そんなことよりももっと大きなことを私がするっていうわけですよ。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。で、このイスラエルの人たちが見ていた荒野、荒れ地、荒れ地というのは砂漠とも訳すことができる言葉ですけども、それをどうでしょうか。私たちは、皆さんの中には、そういう、荒れ地、砂漠に行ったことがあるっていう方もですね、おられると思いますけども、ほとんどの方々は直接は見ておられない。でもやっぱりわかります。カラッカラに乾いてるんだろうなっていうことですね。道はない。川なんてない。リビングバイブルではですね、この言葉を公約してるんですね。私は全く新しいことをしようとしている。いや、すでに手をつけた。お前の目には見えないか？どうですか？今朝私たちに、あなたの目には見えませんか？と主が問いかけておられる。どうでしょうか？正直、こういうふうに考えることはできると思います。自分自身を見たときに、また周りを見たときに、そしてこの日本の国を、また世界を見たときに、新しいことをしようとしているんだ、目に見えないかと言われても、ああ、自分は弱い。周囲を見ても限界を感じる。家庭において、あるいは使わされている学校や職場において、地域において、いろんなトラブルが、ストレスがある。で、日本にも世界にも悲惨なことが、問題が、争いが満ちてる。だから、あんまり期待しない方がいい。がっかりするのは嫌だから。そんなことを言えないけど、正直そう思うんだってこともあり得るかわからない。プラスの要素よりもマイナスの要素の方がいっぱい溢れているこの私たちの日常にあってですね、下手に期待すると、このそれこそ揺り戻しが怖い。ですから、さまざまなことで消耗しながら疲れて、ああ、自分たちは荒野にいる、砂漠にいる、そういうふうに考えて、それを覚悟しながら生きる方が賢い、そんなふうにですね、思ったとしても無理はないかもしれませんよね。ですから、そういう現状からするならば、あんな出エジプトのような、イエス様によって全ての罪許されて、イエス様に心の中に来ていただいて、人生の王となっていただいて、全ての罪も許された、永遠の命いただいたという、あの救われた喜びもいつの間にか色褪せてしまうってことがあるかもわかりません。皆さんどうでしょうか。けれどもですね、今朝主はそういう私たちの戦いの全て、病や痛みやストレスや問題の全てを知り尽くした上で、一人一人個別に違った意味でおっしゃるわけですよ。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。あなたの砂漠のような、そのカラカラに乾いたような日常に私の命を注ぎ込む、私がするんだというふうにおっしゃるわけです。お前の目には見えないか。で、この主がですね、見えないかって問われたときに、はい、見えますっていうのか否か、それは実は主から与えられている信仰の問題なんですね。で、信仰といえばですね、先週の火曜日から私もですね、本当にワクワクしながら楽しみに待ち望んでおりました蒼天祈祷会が始まりました。6時からがいいっていう方もおられれば、7時からがいいっていう方もおられてですね、調整がなかなか難しかったんですけど、最終的に6時半に始まりました。中には 4時からがいいとか、ね、5時からがいいっていう方はおられませんでしたけれども、韓国ではですね、そういう早朝のそれでもありますよね。で、この、火曜日のですね、争点の箇所で、いや、水曜日だったかな、ちょっとごめんなさい、記憶がはっきり、水曜日だったかな、ヘブル人への手紙の11章が開かれました、ね。で、そこにはですね、こんな有名な見方がありますよ。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰っていうのは、望んでいるそのものを必ず主がお与えくださるっていうことを確信させる保証なんですよ。あるいは、目に見えないものをあたかも見ているかのように見せるもの、それが信仰です。その信仰を私は主によって保っていただきたい、強めていただきたい、強められ続けなければっていう思いで蒼天祈祷会お願いしますってね、そういう中でも毎日本当に豊かな恵みをですね、主はその中でお与えくださってるんですが、皆さん、この見えないものを見ているかのようにして忍び通して天に凱旋していった信仰の先輩たちが、雲のように私たちを包みながらエールを送ってくださっている。私たちがヘドヘドに疲れているときに、倒れてしまったときに、分かる、私たちもそうだった、でもしばらく休んで一緒に立ち上がって進もう、だって信仰の創始者、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、そのイエスから目を離さないで歩むことが許されているんだからと、多くの人々がですね、私たちにエールを送ってくださっている中で私たちは歩んでいる。で、ですからですね、もう今日はこの御言葉何度も映しますけども、必ず私はって主がおっしゃってるんですよ。王の王、全能の主が、ね、必ず私は荒野に道を、荒地に川を設けるって、あるユダヤ教のですね、教師がこうおっしゃったそうですよ。荒野に道が通ずるとか、砂漠に川が流れるっていうことは、紅海の水が二つに分かれて陸地になってそこを通るよりも、この荒野っていうものが何か、砂漠というものがどんなに恐ろしいかっていうことを知っている方はね、それよりもっと偉大な技なんだっておっしゃるんですよ。主が約束している、この2024年度に、私たちがこれまで体験してきた、あるいはこの御影福音教会で言うならば、90年、主が与えてくださったさまざまの恵み、ドラマ、命あふれる主の技、それに勝ることを私がするっておっしゃってる、ね。ではですね、主がしてくださる新しいことって何なんでしょうか。それが二つ目のポイントです。今、昔よりはるかに素晴らしいことってことを言いましたけども、その中身、それは聖霊による宣教ってことです、ね。で、今の私たちに主が用意してくださること、その新しいことの内容はみんなそれぞれ違います、ね。でも共通していることがある。共通していることがある。それがまた映しますが、19節です。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、ね。この考えられないことをでも主はなさるというんですが、その川って何なのかということです。やはりこのイザヤ書のですね、少し前を見ていきます、その少し後を見ていきますとですね、こういうことが書かれています。44章の3節です。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐって。だから、荒れ地に砂漠に川をっておっしゃるときに、その川っていうのは聖霊の川なんですよ。で、イエス様もこの新約の時代ですね、こうおっしゃいました。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって って流れ出るだろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている聖霊を指して言われたのである。荒野に道を、荒れ地に川をって理性的に考えたらありえない、理屈にかなってない。でもその理屈というのはあくまでも私たち人間が考えるちっぽけな理屈、私たちのちっぽけな被造物としての限界あふれるこの理性に過ぎない。それにかなってないからといってそれが何だいって主はおっしゃいますよ。全能の主です。主がなさると言ったらなさる。それは聖霊によって。だからその聖霊によって主はですね、43章の21節にこうおっしゃる。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。この場合主がこの私のために私が形作ったこの民とおっしゃったのは、先ほども申しましたようにイスラエルの民で、イスラエルの民というのはもうこれでもかこれでもかと神様から祝福を受けているのに、あのソロモンでさえも大こけにこけて、その後そのソロモンが犯した大きな罪によって北イスラエルと南ユダヤに分かれてしまって、何度も何度も神様がですね、預言者を通して警告を与え愛のメッセージを送るのに背いて背いて捕らえられていく北イスラエルはアッシリアに、そしてやがて南ユダもバビロニア帝国に捕らえていくというですね、そういう悲惨なことが起こっていく。そんなどうしようもない民なのに、でも聖霊によってならば私の栄誉を述べ伝える、主がどんなに素晴らしい方がその主の栄光を表すんだっていうふうにですね、主ご自身がおっしゃってるんですよ。で、弟子たち、イエス様の弟子たちもそうでした。彼らは、この間もこのジェナシーの時に見たように、またイースターの時に見たように、本当に弱々しい凡人でした。でも、この御言葉、しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そして、地の果てまで私の証人となります。イエス様はそうおっしゃった。その通りになったでしょ。聖霊によってならば、ですから私たちに主が今お勧めくださっている、お命じくださっているのは、自分で頑張るなよ、私の霊によって聖霊によって一歩一歩進むんだよっていうことですよ、私たちはこの群れ全体としても、この共同体全体としても、個人としても、聖霊なる神様が働きやすい、そういう私たち、私であるように、主よ、整えてくださいって見舞いに出ること、これが大事なわけですよね。以前も申しましたように、この聖霊というのは、何かこう現象とか、ね、このパワー、力、エネルギーというよりも、人格あるお方、神格あるお方、ペルソナを持つ、ね、父、子、御霊なる神、その霊でしょ。だから、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いなんです。ここにいたいと思ったらいるし、ここにいたくないと思ったらいないんですよ。で、そのお方がいたいと思ってくださるような、自らに主をしてください。自分の力ではできませんから。だから、私は朝起きたらね、この、まず一番に聖霊に満たされてこの一日を過ごすことができるようにって、主の祈りを基盤にいろんな御言葉を味わいながら祈って祈って、そして総天祈祷会に臨んで、その後もちょっとした隙間にですね、例えばデイリーブレッドって皆さんご存知ですか。検索していただいたらね出てきますけども、メールでですね毎日自動的に配信してくれるんですよ。ただで、ね、デイリーブレッドっていうのを登録すればね。で、その、そこに書かれている、御言葉、その音声でですね、御言葉とショートメッセージがもう2分ちょっとですね、短いものですけども、流れて、それを聞いたり、また、聞くドラマ聖書で御言葉を味わったり、祈る時を持ったり、ね、あるいはその、他の教会のメッセージを聞いたり、そういうことをこう つまり神様が与えてくださっている恵みの炎が消えてしまわないように、この暖炉にですね、火をくべていく、キャンプファイヤーの火が消えかかったらまたバーッとこう火を、ね、火じゃなくてごめんなさい、木をですね、薪を入れますじゃないですか。そういうふうにこう充電して充電して充電して、その私たち一人一人に合ったこのここに書かれているような聖霊に満たされて一日を歩み抜くための具体的な取り組みってあると思うんですよね。それを小さく小さくコツコツコツコツしていく、その中で聖霊が生きて働いてくださる、働き続けてくださるってことが起こる。宣教の技っていうのはあくまでも聖霊によるんだということです、ね。そこでそれを受けてですね、まず第一に昔よりはるかに素晴らしいことを主はしてくださるんだと、それは聖霊による宣教なんだ。第二番に言いましたけれども、三つ目のポイント、それは新しいことより新創造をしてくださる主を見るっていうこのことであります。ではですね、新しいことより新創造をしてくださる主を見るということで、またこの言葉ですけれども、見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。で、実はここでのですね、ニュアンス、ヘブル語に精通している方から教えていただいたんですけども、この新しいこと以上に、それをしてくださる主に注目するように促されている言葉なんだって言うんですね。新しいこと、あ、主は新しいことを何をしてくださるんかなっていうこと以上に、それをしてくださる主に注目すると、ね。私たちがこの2024年度、私に、また私たちの家族に、私たちのこの神の家族共同体に、どんな新しいことをしてくださるんだろうかな、新しいプログラムを、新しいあのこと、このことを、もちろんそれも大切でしょう。でけれども、まず、それをしてくださる主により深く私たちが注目していくことを、この御言葉は、促してるんだ。ね。このことです。主ご自身に注目する。ね。で、その、主ご自身に注目するということはどういうことかっていうと、よくですね、神学校時代に聞かされました。神様の方法は人である。私たち人間は方策、プログラムを考える。でも主は人を待っておられる。人を育て、人を用いて御業をお進めになる。その私たちを作り変えてご自身の技を進めようとされている主に私たちが期待していくということであります、ね。じゃあ主は私たちをどのように新しく作り変えようとしておられるんでしょうか。それはですね、主がなぜこうおっしゃっているのかっていうことですね。それに注目する必要があります。で、私は新しいことを行うっていう、その行うっていう言葉ですね、実は作るっていう言葉なんですよね。つまり主はここで新創造、新しい創造をするっておっしゃってる。なぜ新しい創造をなさるのかというと、43章の1節から4節、これも有名な言葉ですけれども、こうおっしゃってるんですよね。飛ばし飛ばしですが、だが今主はこう言われる。恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたの神主、あなたの救い主であるからだ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。誰が何と言おうと、私の目にはあなたは高価で尊いんだ。私はあなたを愛しているんだ。愛しているから新創造。愛しているから新しく作り変え続けるんだって。ありのまんまのあなたを愛している。だからこそ、もっと私にいるように愛を注ぎ込んであなたを私にいるものへと作り変え続けるんだよっていうふうにおっしゃってるわけですよ。 皆さんですね、この君は愛されるため生まれたっていう賛美の歌をご存知でしょう。あれはね、30年ぐらい前にできたんでしょうか。で、世界の27カ国でですね、その国の言葉に、翻訳されてですね、歌われてるそうです。で、その曲を作られたイ・ミンソプというですね、牧先生が、私の教団の、福岡にあります油山シャラウムチャペルにですね、来られて、お別れしてなさった、メッセージをなさった、その動画を見ました。で、もう非常にね、印象的なことがいっぱいあったんですけども、短くお話しますけれども、この、君を愛されるために生まれた、を作られたイ・ミンソプ牧師がですね、そのメッセージの初めに、ニコニコしながらですね、こうおっしゃった。皆さん今日、二つのことを約束してください。一つは、どうか幸せになってください。そして、もう一つ、生きてください。こうおっしゃった。でね、それが、幸せになってください、生きてくださいっていう平凡な言葉でしょ。それがものすごい私の心にですね、スパーッと入ってきたんですよ。その後のメッセージをずっと聞いていくと、その理由が分かった。イ少年は幸せではなかったんですね。イ少年は生きたいと思わなかった。彼のその記憶はですね、5歳の時から始まるんですが、まあ、お父さんがですね、殴るんですよ。蹴るんですよ。そして踏みつける。まあ、韓国でですね、祈る時に、アボジー、アボジー、お父様、天のお父様ってね、そのアボジーっていう言葉が何度も出てきましたが、そのイ少年のアボジーは、もうね、顔をよく踏みつける。だから、アボジーって聞いたら、靴下を思い出すって言ってました、ね。で、それからですね、この、お兄さんとお姉さんがいるんですけども、よくできる、お兄さんお姉さんだった。でも、いい少年は、そんなに勉強は得意ではない。平凡な。そして、背が低かった。中学校に入った時に137センチだったそうです。でも、お兄さんはですね、小学校の頃から170センチを超えるですね、長身で、もう輝いてた。いろんな人たちの注目を浴びてた。で、お姉さんもとっても素敵な。だから、よくですね、いろんな人たちから、お前は本当にお兄さんお姉さんの弟かってですね、みんなからですね、比較されて、そして、父親からは踏みつけられて。だからもう、小さい頃から死を黙想した。どうやったらうまく死ねるか。いつもそのことを考えてた。で、実際に学生時代にですね、薬を飲んで死を決行する。未遂に終わったということもあったそうですよ。でも彼はイエス様に出会ってですね、救われて、そして本当のアボジはこの方だ。天のお父様によって高な恵みを注がれてね、そしてこう変えられていくわけですよ。やがてもう嬉しくてその思いをそのまんま、詩と歌にする。それが君は愛されるため生まれたっていうあの歌なんですよ。君の生涯は愛で満ちている、ね、で、これはここからなんですよ。私はその後先生がおっしゃった言葉非常にこう心打たれたんですが、やがてその歌がですね、いろんなところで歌われるようになって、あちらこちらにですね、あちらの教会、こちらの学校と呼ばれて講演をする、ね。それで、皆さん、どうか生きてください。幸せでいてください。君は愛されるために生まれた。そうなんです。愛されるために生まれたんですよ。ね、で、ありゃーと思って、その講演を終えてね、で帰ってきて、そしてね、祈るんですよ。主よ、私を召してください。
私は行きたくありません、
どうぞ私を殺してくださいって、ね、祈りました、ね、頭では愛されるために生まれたんだ、わかる、自分は愛されてるんだってわかる、でもね心に落ちないんですよ、あまりにも傷が深すぎて、あまりにも闇が深すぎて、で本当にその愛されるために生まれてきたんだ、生きていていいんだ、愛されてるんだってことが頭から心に落ちるまで10年かかった、ね、でお父さんの救いのためにずっと祈って祈って祈って、でもお父さんはキリスト教大嫌いで、仏教ですからこの法事がある、その時にですね、拝め、ね、それはできません、カンカンに怒るわけですよね、そしてこの法事のこのご馳走をねバーッとこう伊勢さんにぶつける、そしてそれでも怒りが収まらないので、殴り倒してですね、靴で踏みつける、そんなこともあったそうです。でもそのお父さんが75歳の時に救急病院にですね運ばれる、で命も危ないという中でですね、イエス様のことを主よ伝えさせてください、でももうイエス様って言ってもそういう状態ですから、この全然聞かない、でお母様はというと、もうお母様はお父さんみたいに暴力を振るったりしないけども、ギャンブル中毒なんですよね、でしばしばもう3日間1週間それ以上家を空ける、最初の頃はですね、お母さんが恋しいと思った、やがてお母さんのことを心配するようになった、そしてやがてお母さんはいない方がいいと思うようになった、そんなお母さん、でもさすがにその命にかかる病気ですから病室にいるわけですけども、ある日ですね、この伊勢瀬が訪れると、何かその今日は違うと思った、で入るなり、お父さんイエス様を信じてください、いつものようにですね激しく拒否しないんですよ、それでひざまずいて祈り始めました、天のお父様どうかお父さんを憐れんでください、お父さんは悪い人ではありません、お母さんがギャンブル中毒で子供たちを顧みない中にあっても私たちを育ててくれました、お父さんは私たちを愛して育ててくれたんです、その愛の表現が分からなかっただけです、神様どうか助けてください、罪深い私をも救ってくださった主よ、今お父さんを救ってください、足に伊勢瀬を切り飛ばしてきたその足にしがみついて、主よどうぞ憐れんでください、愛するお父さんを救ってください、そしてお父さんどうか僕に続いて祈ってください、天のお父様、天のお父様、私は罪人です、そしたらね、お父さんも、私は罪人です。どうか私の罪を許してください。私の心に入って、私の人生を治め、私を救ってください。お父さんもそのように祈った。もう涙が止めどなく溢れてきた伊勢瀬。お父さんも泣いていました。お母さんも。その日、救われたって言うんですよ。ザーと祈り続けてきた、幼少の頃からずっと祈り続けてきた祈りに、主はとうとう30年以上かかったけども応えてくださって、お父さんを救ってくれたんですって、だからどうか諦めないで、あなたが祈っている祈り、金持ちにしてください、有名にしてください、それは叶えられないかもしれないけれども、愛する人のために祈る祈りを神様は必ず聞いてくださいますよ、どうしちゃった、そして最後にね、この、あ、そうそう、最後じゃないんですけども、こんなことをおっしゃった。私もちらっと聞いたことあるんだけども、君は愛されるために生まれたっていうその歌詞は、ちょっとおかしいんじゃないかとね、愛するために生まれたっていう歌詞にするべきじゃないかっていうのを聞いたことある。あ、それもそうかななんてね。で、いい先生はね、韓国の方は歌詞を変えなさいなんていうことがあるんですよ。でも私は、と思う。愛されるために生まれてきたんです。だって、コップに水を入れることを想像してください。トクトクトクトクトクトクと水を入れていくと、少しずつ少しずつ水が、 増えていって、そしてやがていっぱいになるでしょう。でいっぱいになっても水を注ぎ込んだらどうなりますか。溢れるでしょう。それに私たちは愛されて愛されて愛を注がれて注がれて、やがてその愛が初めて溢れていくんですよ。だから愛されるために生まれてきたんですよ。私たちは愛されてますってね、おっしゃる。同じことを主は今朝私たち一人一人にこの二つの御言葉を通して語っておられるわけですよ、ね。今日三つのポイントで見てきました。昔よりはるかに素晴らしいことをなさる主。その素晴らしいことっていうのは聖霊による宣教なんだ。でもその宣教っていうのは私たちがどんなプログラムを、どんなこの行事を、どういうことをすればいいのかっていうこと以上に、私たち一人一人を主が新しくし続けてくださってる、愛して愛して愛を注ぎ続けてくださってるっていう、そのことによってこそなされていくんだっていうことですよ。皆さん、いつの間にか当たり前になってしまいやすい私たち。こうして愛する兄弟姉妹方と共に主を礼拝するっていうこと、御言葉を日々叩けるっていうこと、それが特別にこの感動もなくスーッと過ぎていくようなことになりがちな、皆さんどうかわからない、でもそういう弱さが私にはありますよね。でもね、そうじゃない、大きな神様の犠牲によって、一人子のイエス様の十字架の犠牲によって、奇跡が毎週、奇跡が毎日、毎時起こっている。すなわち私のような罪深いもの、イエス様を十字架につけた呪われるべきものが愛されて、心から主よって祈って、しかもその祈りを主が聞いてくださるという奇跡がずっと続いているんです。どうぞ私たちの身近な方々に、私たちがではなく、私たちのうちに愛を注ぎ込んでくださる聖霊が、聖霊ご自身が皆さんを成し下さることを信じて歩み出していこうではありませんか。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たち一人一人を、文字通り一人子を十字架につけるほどに愛していてくださいます。私たちみんなあなたから愛されています。私たちは愛されるために生まれてきました。主よ、その愛をどうかなお深く日々味わうことができますよ。そのあなたの愛によってもういても立ってもいられない、祈らずにはいられない、そして主を明かしせずにはいられない、そのような中に私たちを生かしていってくださいますように。どうぞ私たちの力ではなく、上から注がれるあなたの愛によって、この2024年度、新しいあなたの新創造の技を見せられ、体験させられ続けていくことができますように。神様、どうか、神様、家族の中に、また職場や学校や地域のあの方この方の中に、あなたの御救いを、そのために私たちをどうぞ御霊に満たして、あなたの愛に満たしてお使いしくださいますようにお願いをいたします。信仰の目を開いてあなたを見、信仰の耳を開いてあなたの御声を聞き続けて歩むことができますように、祝福してください。感謝をいたします。あなたに期待しつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。